松坂情報広場お知らせ。項目は24あります。 1. 今月の納期限は4月30日水曜。納付は納期限までに済ませましょう。固定資産税、都市計画税1期。日曜夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、4月はありません。夜間窓口、4月14日月曜、午後6時から8時。収納課、殿町での開設です。各振興局では開設しません。問い合わせ、収納課、電話 530-4021、ファックス 26-9114。 2. 令和7年4月から女性相談の相談窓口が移動しました。女性が抱える悩みや困りごと、DV など暴力のこと、夫婦関係のこと、男女関係のこと、親子関係のこと、生活の行き詰まりなど、どこに相談すればいいかわからないなど、女性相談員がお受けします。女性相談、児童家庭相談、電話 30-8666、子ども家庭センター、健康センターハルル内、月曜から金曜、土日祝日、年末年始除く、午前9時から午後4時半、問い合わせ、子ども家庭センター、健康センターハルル内、電話 30-8666、ファックス 26-0201。 3. お一人様からご依頼 OK。 マイナンバーカード出張申請。マイナンバーカードを申請したくてもできなかった方にお答えするため、個人宅や施設などへ日時を相談いただいた上で職員が伺う出張申請を実施しています。実施期間令和8年3月末まで予定。受付方法、市ホームページのちゃちゃっと手続き、窓口、電話で申し込みできます。その後、訪問日時等を相談の上で実施します。必要なもの、市ホームページに掲載。なお、顔写真は無料で撮影します。申請には、ご本人のマイナンバーカード申請に関する意思確認が必要です。対象は松阪市民です。近隣市町の福祉施設などに入所の場合は、電話にてご相談ください。市ホームページはこちら、QR コードが載っています。問い合わせ申し込み、戸籍住民課、電話 31-1916、 ファックス 26-9115。 4. 4月11日金曜、飯高駅コテージオープン。カハダ橋の自然を感じながらバーベキューなどで楽しい時間を過ごしていただけます。宿泊料などについては道の駅飯高駅までお問い合わせください。棟数3棟、宿泊人数1棟4名まで、設備、木造平屋、トイレ、シャワー、洗面台、簡易シンク、ウッドデッキ。申し込み方法など、詳しくはこちら、QR コードが載っています。問い合わせ、道の駅、飯高駅、電話 46-1111、 ファックス 46-1500。 午前10時から午後6時、水曜休み。 5. 嬉野地区コミュニティバスの変更。5月1日木曜よりダイヤ改正をします。 詳細は市ホームページをご確認ください。市ホームページはこちら、 QR コードが載っています。問い合わせ、商工政策課、電話 530-4184、 ファックス 22-0003。 6. 国民年金保険料は4月から月額17,510円に。支払い方法、現金の場合は日本年金機構から4月上旬に納付書が届きます。金融機関や郵便局、コンビニ、スマホアプリでの電子決済等で納めてください。なお、現金の場合、4月30日までに2年分、1年分、6ヶ月分を全納用の納付書で全納すると割引があります。2年全納の場合は年金事務所へ納付書発行の申し込みが必要です。口座振替え、クレジットカードの場合、4月下旬までに口座振替え額、クレジットカード納付額、通知書が届きます。問い合わせ、保険年金課、電話 530-4044、 ファックス 26-9113、 松阪年金事務所、電話 51-5115、 ファックス 52-1611。 7. 埋蔵文化財の保護にご協力をお願いします。市内には約1500箇所以上の城館跡や集落跡、古墳等の遺跡、埋蔵文化財宝蔵地が分布しています。これらの遺跡は、地域の歴史や成り立ちを知ることのできる市民共有の財産です。市内で開発事業を計画される際には、開発予定地が遺跡に含まれているか、事前に松阪市文化財センターで確認を行ってください。遺跡の範囲内で開発事業を行う場合は、工事着手60日前までに、文化財保護法に基づく発掘届出書の提出や、埋蔵文化財保護に関する協議が必要となります。届出が必要な開発事業の例。1. 住宅・工場などの建築。2. 宅地造成。3. 太陽光発電設備の設置。4. 農地の床下げ。5. 土砂採取など。詳しくは市ホームページをご覧ください。遺跡の範囲は松阪市公開型 GIS の遺跡地図情報で確認することができます。令和5年度には261件もの文化財保護法に基づく発掘届出書の提出がありました。皆様のご協力ありがとうございました。市ホームページはこちら、QR コードが載っています。問い合わせ、文化財センター、電話 26-7330、ファックス 26-7374。 8. 予防接種を受けましょう。子どもは発育とともに外出の機会や他の人と接触する機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解のもとで、お子さんの健康にお役立てください。定期予防接種 A 類について。定期予防接種 A 類とは、予防接種法によって対象の疾病や対象者及び接種期間が定められたものを言います。費用、無料、接種期間を過ぎると有料になります。定期予防接種 A 類の種類、ロタウイルス、B 型肝炎、小児用肺炎球菌、五種混合、ジフテリア、百日咳、破傷風、 ポリオ、ヒブ、トジ、または四種混合、括弧、ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ、トジ、とヒブ、BCG、MR、括弧、麻疹、風疹、トジ、水痘、日本脳炎、二種混合、括弧、ジフテリア、破傷風、トジ、HPV、括弧、子宮頸がん、トジ。実施場所、三重県内の協力医療機関。持ち物、予診票、母子健康手帳、マイナンバーカードなどの住所が確認できるもの。なお、対象者、接種機関、松阪市及び滝郡三町の協力医療機関等については、市ホームページをご確認ください。市ホームページはこちら、QR コードが載っています。松阪市、スペース、子どもの予防接種でも検索できます。問い合わせ、健康づくり課、電話 31-1212、ファックス 26-0201、嬉野保健センター、電話 48-3812、ファックス 42-4945、飯南地域住民課、電話 32-8020、ファックス 32-3771、飯高地域住民課、電話 46-7112、ファックス 46-1092。 9. 就学援助費給付の申請は4月30日水曜まで。オンラインで申請ができます。経済的にお困りの家庭に学校で必要な費用の一部を援助します。対象、松阪市立小中学校に就学する児童生徒の保護者で、次の1から4いずれかに該当する方。1、前年の世帯の所得額が教育庁の定める基準以内の方。2、市民税が非課税世帯、または減免を受けている方。3、国民年金保険料の免除、または国民健康保険税の減免を受けている方。4、児童扶養手当の支給を受けている方。援助内容、学用品費、給食費、修学旅行費など、学校で必要な費用の一部。支給時期、7月、12月、2月。申し込み期間、4月30日水曜まで、4月分から支給。ただし、5月以降に申請された場合は、申請月分からの支給となります。申請方法、オンライン申請フォームから申請。窓口での申請を希望する方は、預金通帳、保護者名義を持参し、学校教育課、各教育事務所、またはお子さんの学校で申請手続きをしてください。なお、前年度から継続して援助を希望する場合も手続きが必要です。申請はこちら、QR コードが載っています。問い合わせ、学校教育課、電話 53-4388、ファックス 26-8816。なお、滝中学校に就学の場合は、滝町教育委員会、電話 38-1121、ファックス 38-1130 へ問い合わせてください。10、おたふく風邪ワクチンの接種費用助成が受けられる回数を1回から2回に拡充します。対象、市内に住民登録がある1歳から年長児、 小学校就学前の3月31日まで、助成金額、1回につき2500円、1人につき2回まで、助成の受け方、実施医療機関で受けた場合、接種費用を支払い時に2500円が差し引かれる。それ以外の医療機関で受けた場合は、接種費用を支払い後、申請手続きが必要。なお、実施医療機関、申請手続きについては、市ホームページ参照。接種時の持ち物、母子健康手帳、接種費用、マイナンバーカードなどの住所が確認できるもの。なお、おたふく風邪ワクチンは定期接種ではないため、かかりつけ医等と相談をして、効果や副反応など十分理解してから接種をするか決めてください。現在、一時的におたふく風邪ワクチンの供給が不足しています。焦らずワクチンの流通をお待ちください。市ホームページはこちら、QR コードが載っています。松阪市、スペース、おたふく風邪ワクチンでも検索できます。問い合わせ、健康づくり課、電話 31-1212、ファックス 26-0201、嬉野保健センター、電話 48-3812、ファックス 42-4945、飯南地域住民課、電話 32-8020、ファックス 32-3771、飯高地域住民課、電話 46-7112、ファックス 46-1092。 11、高齢者肺炎球菌ワクチン定期予防接種について、65歳の方などを対象として肺炎球菌ワクチン23価の予防接種を一部公費負担で受けられます。なお、65歳を超えた年齢の方を対象とする経過措置は、令和5年度をもって終了しました。対象、1から3のすべてを満たす方。1、接種時点で市内に住民登録のある方。2、過去に肺炎球菌ワクチン23価を接種したことがない方。3、A または B の方。A、接種時点で65歳の方。B、接種時点で60歳以上、65歳未満で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能に、自己の身辺の日常生活が、極度に制限される程度の障害を有する方、および人免疫不全ウイルスにより、免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方。費用3000円。生活保護受給者は無料。接種回数1回。接種方法、65歳となられる月を目安に、予診票をお送りしています。予防接種は三重県内の協力医療機関で行います。事前に電話等で予約をしてから予防接種を受けてください。持ち物、予診票、マイナンバーカードなどの住所が確認できるもの。なお、松阪市及び滝郡三町の協力医療機関等については、市ホームページをご確認ください。市ホームページはこちら、QR コードが載っています。松阪市、スペース、高齢者肺炎球菌でも検索できます。問い合わせ、健康づくり課、電話 31-1212、ファックス 26-0201、嬉野保健センター、電話 48-3812、ファックス 42-4945、飯南地域住民課、電話 32-8012。 8020、ファックス 32-3771、飯高地域住民課、電話 46-7112、ファックス 46-1092。 12、国際交流活動を支援。市内の学校や市内に活動拠点を置く団体が実施する国際交流事業に要する費用の一部を補助します。詳細については市ホームページでご確認ください。対象事業、文化、スポーツ、教育などを通した国際交流事業、多文化共生を目的とする事業、国際社会に貢献するボランティア事業など、補助額。補助にあたっては審査基準があります。市内の学校、補助対象経費の2分の1、上限10万円。市内に活動拠点を置く団体、補助対象経費の2分の1、上限30万円。事業実施の2ヶ月前までに申請してください。市ホームページはこちら、QR コードがあります。問い合わせ申し込み、人権多様性社会課、電話 53-4339、ファックス 26-4035。 13、これを見れば松阪市内のイベントがわかる、イベント情報集約サイト。松阪市内のあらゆるイベント情報を掲載しています。当サイトであなたの行きたいを見つけてみませんか？イベント集約サイトの QR コードがあります。松阪市スペースイベントでも検索できます。問い合わせ広報校長課、電話 53-4312、 ファックス 22-1119。 14、地域包括支援センターによるお達者訪問。健康増進のお役に立てるよう、対象の方に担当県域の地域包括支援センターの職員が家庭訪問をしています。対象、75歳の方、介護認定を受けていない方、令和6年度に特定健診を受けていない方など。問い合わせ高齢者支援課、電話 53-4099、 ファックス 26-4035。 15、公共下水道についてのお知らせ。5つあります。括弧1、令和6年度の公共下水道の利用開始区域について、開発地等を含む本町管内 12.1 ヘクタール、石津町、大黒田町、大津町、久保町、小黒田町、鎌田町、中央町、早混ぜ町の各一部。嬉野管内 0.5 ヘクタール、嬉野上野町、嬉野島田町、嬉野庭野小町の各一部。三雲管内 5.6 ヘクタール、小津町、尾上町、久米町、曽原町、中林町、中道町、昼町の各一部。括弧に、排水設備工事について、公共下水道が使える区域になりましたら、速やかに排水設備工事、下水道接続をお願いします。1、汲み取りトイレを水洗トイレに改造する場合、利用開始の日から3年以内が期限。2、1以外の場合、利用開始の日から1年以内が期限。排水設備工事、下水道接続は市の指定工事点で、 排水設備工事の施工・見積もりは、必ず松阪市公共下水道排水設備指定工事店で行ってください。なお、下水道接続には市への申請が必要です。工事完成後は、市により完成検査を行います。括弧3、公共下水道排水設備工事資金融資斡旋制度と、推薦か補助金制度について、排水設備工事を行うにあたり、上記の補助制度を設けています。利用開始となった日から3年以内、事前申請が必要です。詳しくは市ホームページをご確認ください。市ホームページはこちら、QR コードが載っています。注意、各制度を利用される方は、事前にその旨を工事店にお伝えください。括弧4、下水道設備の費用負担について、下水道事業受益者負担金、下水道の利用が開始された土地には、1回のみ受益者負担金がかかります。対象者には、受益者申告書が届きますのでご記入の上、返信ください。下水道使用料。下水道使用料は、原則として水道の使用水量に応じて決められます。水道料金と合算され、上下水道料金としてご請求となります。括弧5、下水道の利用について、下水道の利用にあたっては、缶詰まりの原因となる野菜くずやご飯の残り、天ぷら油などの食用廃油、清掃道具、衣類、危険物のガソリン、アルコール等は流さないようにしてください。問い合わせ、共用区域排水設備工事に関すること、本庁下水道建設課、電話 53-4121、ファックス 22-1057、三雲嬉野北部上下水道事務所、電話 56-7906、ファックス 56-7148。 下水道使用料受益者負担金に関すること、上下水道総務課、電話 53-4372、 ファックス 26-4319。 16、従業員の奨学金返還手当を支給する企業様へ、新設、松阪市中小企業奨学金返還支援補助金のご案内。対象、市内の中小企業のうち、従業員の奨学金返還手当を支給する企業。補助率、従業員に支払った奨学金返還手当の1/2。上限額、1年間1人当たり20万円。年数、同一従業員1人につき3年。定員、令和7年度予算額内、先着。申し込み期間、4月1日火曜から定員になり次第終了。申し込み方法、企業登録申請、支援計画書等の提出が必要です。申し込みを希望される企業には、事前説明に伺いますので、商工政策課へお問い合わせください。奨学金返還手当を支給する従業員の要件、申請時点で30歳以下、市内在住かつ市内在勤の従業員、令和7年4月1日以降に雇用された従業員、問い合わせ申し込み、商工政策課、電話 53-4338、 ファックス 22-0003。 17、補助金を使って合併処理浄化槽に切り替えませんか？松阪市浄化槽設置整備事業補助金。この補助金は、単独処理浄化槽または汲み取り弁槽から新たに 合併処理浄化槽を設置する方に工事費用の一部を補助する制度です。新築・建て替えを除く交付要件・補助金額など詳しくは市ホームページまたは窓口にてご確認ください。対象区域、次の1から5の区域を除いた市内全域です。1、下水道事業計画区域のうち7年未満に公共下水道の利用が見込まれる区域。2、下水道事業計画区域、嬉野の三雲管内。3、農業集落排水事業採択区域、高木地区、稲城町を一部含む、小野地区、嬉野の須賀、川北地区のそれぞれ一部区域。4、大型合併処理浄化槽利用区域、光町など。5、飯南飯高管内。対象浄化槽は、環境配慮型浄化槽です。市ホームページはこちら、QR コードが載っています。問い合わせ、下水道建設課、電話、530-4132、ファックス、26-4319。18、高額医療、高額介護、合算療養費制度。医療費と介護サービス費の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、その超えた金額を支給します。なお、500円以下の場合は支給されません。計算期間、令和5年8月から令和6年7月。年間自己負担限度額、毎年8月から翌年7月。それぞれの所得区分ごとに、1、国保プラス介護保険、70歳未満を含む場合、2、国保プラス介護保険、70歳から74歳の場合、3、後期高齢プラス介護保険の場合で、それぞれ限度額が変わります。所得区分、上位所得者、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額が600万円を超える世帯。1、国保プラス介護保険、70歳未満を含む、限度額141万円。ただし、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額が901万円を超える場合は、限度額212万円。所得区分、現役並み所得者3、課税所得690万円以上。2、国保プラス介護保険、70歳から74歳。限度額212万円。3、後期高齢プラス介護保険。限度額212万円。所得区分、現役並み所得者2、課税所得380万円以上、690万円未満。2、国保プラス介護保険、70歳から74歳。限度額141万円。3、後期高齢プラス介護保険。限度額141万円。所得区分、現役並み所得者1、課税所得145万円以上、380万円未満。2、国保プラス介護保険、70歳から74歳。限度額67万円。3、後期高齢プラス介護保険。限度額67万円。所得区分、一般所得者1、2、上記以外の課税世帯。1、国保プラス介護保険、70歳未満を含む。限度額60万円。ただし、 総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額が210万円を超える場合は、限度額67万円。丸2、国保プラス介護保険、70歳から74歳、限度額56万円。丸3、後期高齢プラス介護保険、限度額56万円。所得区分、低所得者2、住民税非課税世帯。丸1、国保プラス介護保険、70歳未満を含む、限度額34万円。丸2、国保プラス介護保険、70歳から74歳、限度額31万円。丸3、後期高齢プラス介護保険、限度額31万円。所得区分、低所得者1、住民税非課税世帯のうち、世帯員全員の所得が一定基準以下、年金収入80万円以下など、丸1、国保プラス介護保険、70歳未満を含む、限度額34万円。丸2、国保プラス介護保険、70歳から74歳、限度額19万円。丸3、後期高齢プラス介護保険、限度額19万円。ただし、丸2、丸3について、複数の人が介護サービスを利用する場合、医療保険では限度額19万円により計算し、介護保険では限度額31万円により再計算します。なお、所得区分加入保険は、毎年7月31日、基準日、現在で判定します。自己負担額は、世帯構成員それぞれが加入する医療保険制度ごとに合計します。支給例、一般所得者の場合、夫80歳、医療費40万円、介護費5万円、妻76歳、医療費10万円、介護費30万円、自己負担額合計85万円、マイナス限度額56万円、イコール支給額は29万円となります。申請方法、該当者には4月中旬に通知します。基準日に加入していた医療保険の窓口で申請を行ってください。問い合わせ、後期高齢者医療制度加入者、電話 53-4068、ファックス 26-9113、国民健康保険制度加入者、電話 53-4041、ファックス 26-9113、各振興局地域住民課、後期高齢者医療、国民健康保険制度加入者、嬉野、電話 48-3809、ファックス 42-4945、三雲、電話 56-7910、ファックス 56-5382、飯南、電話 32-2922、ファックス 32-3771、飯高、電話 46-7112、ファックス 46-1092。 19、令和7年度松阪市脱炭素化住宅等促進補助金を開始します。松阪市は脱炭素社会の実現につながる住宅または設備の導入に対する補助金を実施しています。今年度からの変更点、 補助事業の一連の流れや補助対象設備ごとの申請条件などは、市ホームページをご確認ください。対象設備等は、1から5まであります。1、ライフサイクルカーボンマイナス LCCM 住宅。補助金額20万円。2、ネットゼロエネルギーハウス、ゼッチ。補助金額10万円。3、家庭用蓄電池、V2H 重放電設備、家庭用燃料電池、太陽光発電を同時設置の場合は2万円を加算。補助金額各4万円。4、断熱窓改修。補助金額最大4万円。5、宅配ボックス。補助金額2万円。注意点。1は、2から3の補助金額を重複して受けられません。2は、3の2万円の加算を受けられません。3から5は、国の補助対象設備として登録された製品に限る。4から5は、補助対象経費が一定水準を上回るものに限る。申請期限、住宅の引き渡し日等から90日以内、交付申請額の合計が予算額に達した時点で募集終了。提出書類、市ホームページにてご確認ください。提出先、環境課、第4別棟へ持参または郵送。市ホームページはこちら。QR コードが載っています。問い合わせ、環境課、電話 53-4425、ファックス 26-4322。 20、特殊詐欺等被害防止用電話機器、固定電話機等、購入費用の一部補助。特殊詐欺被害防止を目的に製造された機器の購入費用の一部を補助します。対象、市内在住の65歳以上の方、ただし、市税を滞納していない方。対象機器、自動応答録音装置等を有する特殊詐欺被害防止の機能付き固定電話機。固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能等を有する装置、単なる留守番電話機能のものは除く。補助金額、対象機器の購入費と設置にかかる工事費用の合計額の2分の1。上限額8000円、100円未満は端数切り捨て。必要書類、1、補助金交付申請書。申請書は市ホームページからダウンロードできます。地域安全対策課、各振興局地域振興課で配布しています。2、購入機器の領収書の写し。申請者名が記載のもの。3、購入された機器の機能が記載されたカタログ、または取扱説明書の写し。4、補助金振込予定通帳の写し。なお、補助対象機器は、1世帯につき1台とします。これまでに申請された方は対象外です。付随するサービスの加入や、利用に要する費用は対象外です。市ホームページはこちら、QR コードがあります。問い合わせ、地域安全対策課、電話 53-4061、ファックス 22-1057。 イラスト、説明、この電話は犯罪等被害防止のために自動的に録音されます、などの自動応答録音装置等を有する固定電話。イラスト、終わり。 21松阪市議会議員と話す会。あんなことこんなこと議員とお話ししませんか。日頃市民の皆さんが考えておられる市政の課題や思いを一緒にお話ししませんか。話す会は4回あります。1. 5月14日水曜午後7時松阪公民館。2. 5月15日木曜午後7時飯南産業文化センター。3. 5月21日水曜午後7時産業振興センター。4. 5月22日木曜午後7時三雲天白公民館。詳細はこちら QR コードが載っています。第24回議会報告会。問い合わせ、議会事務局、電話 53-4434、ファックス 23-3962。 22. 野生動物による農作物被害をなくすために。近年では鹿やイノシシの出没が多い中山間地域だけでなく、市街地など住宅地付近でもタヌキやアライグマなど野生動物による農作物被害が広がっています。被害をなくすためには野生動物を寄せ付けない環境づくりが大切です。生ごみや農作物残渣、放任家事を放置しない、ペットの小屋周り等では餌を放置しない、ゴミ置き場ではゴミ出しマナーを徹底する、お墓のお供え物は持ち帰るなど。問い合わせ、農水振興課、電話 53-4192、 ファックス 22-0931。 23. 農作物被害状況の調査について。野生鳥獣による農作物被害状況を把握するため随時調査を行っております。回答へのご協力をお願いいたします。対象、農作物を作付けしている方。回答方法、市ホームページ。回答内容、被害のあった農地や被害の規模、主な加害鳥獣など。市ホームページはこちら QR コードが載っています。問い合わせ、農水振興課、電話 53-4192、 ファックス 22-0931。 24. 不良な空き家の除去。24. 不良な空き家の除却・解体費用の一部補助。周辺の住環境に悪影響を及ぼす恐れのある危険性の高い状態にある空き家の除却・解体費用を一部補助します。補助金の手続き前に行った工事は対象になりませんので、事前に建築開発課までお問い合わせください。対象となる空き家、市内の空き家で市が定める判定基準により、不良空き家等と判定された空き家、老朽化による倒壊、屋根、壁などの建築材の剥落や飛散の恐れなど、危険性の高い状態にある空き家に限ります。補助金額、除却・解体費用の 23%、上限25万円。対象工事、市ホームページをご確認ください。受付開始、4月18日金曜から先着順。申し込み方法、申請書、必要書類を建築開発課へ。申請書は建築開発課にて配布。市ホームページからもダウンロードできます。市ホームページはこちら、QR コードが載っています。問い合わせ、申し込み、建築開発課、電話 53-4174、 ファックス 26-9118